今日は申命記の中から皆さんと一緒に分かちたいと思っています。申命記の4章を開くんですけど、ここに神様のとても重要な2つの面ですね、それが書かれてますので、それを分かちたいと思います。いろんなこう聖書に関する本を読むと、こういうことがかなり昔から言われてます。それは旧約の神は怒りの神で、新約の神は愛の神であるっていうようなねことを、言われることがあるんですけど、だけどそれは2つの意味で正確ではないです。間違ってるとは言いませんけど、2つの意味で正確ではない。1つの、点としては、旧約の神様も新約の神様も同じ唯一の神様です。だからね、旧約の神は怒りの神で、新約の神は愛の神っていうふうにこう区別するようにして言うと誤解を生みますよね。なんか別物の神様だみたいなね。だからそれはもちろん違います。永遠から永遠に至るまで神様は唯一。それから2つ目のこととしては、旧約聖書にも新約聖書にも神様が怒りの神様というか、怒られるということも書いてるしね。もちろんね、憐れみに富田も愛の神様であることも両方とも書いてます。旧約にも新約にもね。だからそういう意味において区別して何かはっきりしてるんだみたいなことは、それはもちろん間違い、正しくはないですね。で、今日私は、この聖であり義であり愛である神様、その方が、2つの面というか2つの面、いろんな神様はね、ご性質持ってるので、いろんなふうに神様ご自身を、もちろん語ることはできますけど、今日お話しすることはこの2つのことに注目してね、熱情の神と憐れみの神、熱情の神と憐れみの神っていう、そういうタイトルで、お分かちしたいと思います。申命記の4章を中心にするんですが、他にもちょっと開きますけど、申命記の4章を中心に、2つのこの側面の神様のことを教えられたいと思います。で、まず第1番目、最初ですね。主は熱情の神である。で、妬みの神っていうふうにも新改訳聖書は書いてます。まず旧約聖書の方からね、今開いてますね、開きますね。申命記です。で、申命記は、イスラエルの民がモーセに引き連れられて、そして430年間エジプトで奴隷の民としてでいましたね。そこから脱出して、そして40年の荒野の旅をずっと通って、そしてこの申命記が語られているのは40年の終わり、モアブの地、視界の東側ですね、そこに達したところですね。で、そこからモーセはイスラエルのために神様が命じたことをもう一度しっかり心に留めるように、神様このように命じていらっしゃる、それを守るんだよって言ってね、語ってることがこの申命記なんですよね。で、ですからそういう意味においては申命記はモーセのいわば告別の辞のまとめと言ってもいいかもしれませんね。で、申命記の4章の23節と24節、ご一緒に読みたいと思います。じゃあここにあるので、読んでいきましょう。短いので一緒に読みましょう。はい。あなたたちは注意して、あなたたちの神主があなたたちと結ばれた契約を忘れず、あなたの神主が禁じられたいかなる形の像も作らぬようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす火であり、熱情の神だからである、書いてますね。で、このちょっと今注目したのはこのあなたたちの神、あなたの神は 熱情の神だってこう言ってますね。これ新共同訳ですね。今私がこう、ね開いたところはね、新共同訳は熱情の神って言ってます。で、新改訳聖書を持っている方は分かるように妬みの神って書いてますね。で、実はヘブル語の原文の旧約聖書ヘブル語、ヘブル語の原文の言葉はね、カナーっていう言葉なんで、これは両方の意味があります。両方の、ね、熱情あるいは妬み、ね、両方の意味が、だから訳は間違いではないんですよね。で、非常に興味深いんですけど、イザヤ書の9章7節にイザヤ書の9章7節に、こういうふうに書いてます。全体じゃないですけど、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。新改訳聖書ね、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるって書いてますね。で、新共同訳は熱心じゃなくて熱意って書いてますけど、まあ同じような意味ですね。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。この熱意という言葉、熱心という言葉はカナーです、ね、だから新改訳もこのイザヤ書の9章の7節の方では妬みって訳してないんだ。熱心、ね、同じ言葉ですかな。だから情熱の神、妬みの神って言ってますね。で、なぜ神様は妬みの神、あるいは情熱の熱情の神っていうふうにこう言ってるかっていうことですけど、23節をねもう一回よく読んでみますね。23節もう一回読みますよ、ゆっくり。あなたたちは注意して、あなたたちの神主があなたたちと結ばれた契約を忘れず、あなたの神主が禁じられたいかなる形の像も作らぬようにしなさいって書いてますね。つまり神様がなぜ焼き尽くす火のようにカッカとされるかね神様が焼き尽くす火ですからね、これ焼き尽くす火のように神様がカーッとなるって言うんですよ。要するに、ね、なぜそうされるか、そうなるかと神様がいうことですけど、それはこの23節に書いてある通りなんですよ。つまり偶像崇拝なんです。偶像崇拝に陥ってはいけないんだっていうことを警告してるんです。偶像崇拝、心が神様じゃなくて神ならぬものに奪われていく、そのことに対して神様はダメだよって言ってるんですよね。警告してるんですよ。だからもしそうなったならば、神様は怒りの火を持って、そしてこれはね、温かい熱情じゃないですよ、怒りの熱情を持って神様が現れるっていうことなんです。イスラエルの民はね、実際にはこの今ネボ山のところに来てますね、視界の東側で、ここに来るまでの40年間の間にも神様に対して罪を犯しました。反抗もしましたけど、偶像崇拝の罪を犯したんですよ。で、430年のエジプトでの奴隷生活の時に、エジプトはまあ偶像崇拝の国ですね、いろんな影響を受けました。430年はもう本当長いですからね、何世代も変わってもずっとそこにいたわけです。だからエジプトを出てアラノの旅をしている中でも、そのこのエジプトで拝んだ神々のそういう偶像崇拝の思いがもう抜き去らなかったんですよね。それで偶像崇拝したわけです。で、神様は裁きました。神様の裁きはね、もう激烈ですからね、本当にもう火が下って、そして滅ぼすようにしてもう殺されていった人たちがたくさんいたわけです。で、このカナンの地を目前にして語っているこのあと、 彼らはカナンの地に入っていきました。だけどもカナンの地に入っていってもそこには先住民族がいました。先住民族いろんな偶像崇拝してたんですね。いろんな神々があってね。で彼らはそこに入っていってまた影響を受けたわけです。また偶像の神々にを恋したって心が奪われていって、まことの神様じゃなくてそっちの方に心が向いていった。またそこでも神様は裁きをしましたね。でなぜそういうふうにされる、まあ当たり前なんですけど、そうかというと神様は偶像崇拝を忌み嫌うんです。もう偶像崇拝が大嫌いなの、はっきり言ってね。どうして大嫌いかというと、神様によって作られた人間、動物も植物もみんなそうですけど、神様はね、人間を最高の作品として作ったんですよ。もう本当に精魂込めてというかね、自分の愛情を注いで、そして本当にもう慈しみながら最高のものとして人間を作った。でそれは神様ご自身が作られたものの中で最高の作品として被造物と創造主である神様がコミュニケーションを持つことができる作品として作ったの。交わりを持つことができる。動物はできない。だけどそのようなものじゃなくて交わりを持つ、コミュニケーションを持つことができるものとして作った人間が自分自身創造主である神様を裏切ってね、そして他のものに心を向けて、こちらが神だってね、こちらを恋したう、そしたら神様はそれに対してもう我慢ならないんですよ。我慢できないって、それがこれですよ、妬みなんですよ。メラメラメラメラって燃えるね、火のような妬みです。妬みってね、非常に人間的な言葉で、今私が説明したのも人間的な表現ですけどね、人間的な表現ですけど、だけどこの言葉カナーという言葉の通り妬みという意味がありますから、まさにそうなんです。心を移してほしくない、神様との本当にこの親しいね、もう、深い交わり、その中に人間が置かれることがあるのが一番幸せであることを神様は十分ご存知だから、そこから離れた他のところに移っていかないように、で心が移ることだけじゃなくて、心が移ることによって人間のすべての生活、行動、考え、それが全部ずれていく。神様は全部そのことをご存知でした。だからそうなってほしくなかったわけです。妬みのその思いが引き起こす、結果というか行動は、それは裁きなんですよね。裁き、怒りの裁きです。まあ新明期を中心にしますけど、ちょっとイザヤ書の、まあ、開かなくてもよろしいですよ。イザヤ書の63章の6節っていうところを見ると、このようにも書いてます。イザヤ書63章の6節に、まあ、全部読みませんけど、私は怒りを持って諸国の民を踏みにじるっていうふうに書いてるんですよね。怒りを持って諸国の民を踏みにじる。で、ここに書いてあるのはね、イスラエルの民っていうふうに書いてないんですよ。怒りを持って諸国の民を踏みにじり、つまり異邦人の世界のすべての国々の民に対しても怒りを持って踏みにじるって書いてある。で、これはね、なんでそう神様は怒りを持って諸国の民を踏みにじるって言われたかというと、まあ偶像崇拝ももちろんあるんですけど、もっと神様がここで言わんとしていることは、それは神を神としないという、ね、神様を本当の神として恐れ敬わないということに対する神様の怒りです。で、これはね、これもとても重大です。創造主なる神を神としない。つまり、 何をじゃあ神のようにするようになるかというと、人間は、まあもちろんね、いろんなものを大切にしたりね、拝んだりしますけど、だから最終的には人間でしかないんですよ。最終的に一番優れてるから、人間が。だから人間を第一にするようになっていきました。歴史はそうです。私たちの人間の歴史はそうです。人間を第一にするようになってきました。で、私ね、それをずっと考えてみて、あ、原型はどこにあるか。それはアダムとエヴァが神様に罪を犯したときに、その直後に彼らが取った行動は何かというと、それは神様から隠れたんですよね。神様から遠ざかって、そして隠れたって書いてますね。身を隠したって書いてます。神様から離れて、そして身を隠した。神様との交わりを嫌がったわけです。神様と今まで持っていた交わりをもうやめたいと、やめなければいけないというかね、そう。で、隠れたところにいたのは誰かというと、アダムとエヴァですね。人間なんですよ、人間。人間を中心にする生き方にシフトしたということです。非常に一個極端な言い方かもしれませんけど。つまりね、それはヒューマンイズムですよ。ヒューマニズムです。ヒューマンイズム、それは人間中心主義ですよ。ヒューマニズム。つまりね、人間中心主義の原型だと私は思います。アダムとエヴァが罪を犯して神様から離れて身を隠した。そういう歴史を人間はこれからね、ずっとたどるようになっていったんですよ。その原型から始まって。バベルの塔は、そのあからさまな神様に対する反逆の印ですよね。もう神はいらないと捨てる。俺たちが天にまで届くような塔を建てるんだ。つまり人間の力を誇示する、能力を誇示する、もう人間我々だけで十分、神は必要なくやっていける。それがバベルの塔です、まさに。だけどもちろん神様はバベルの塔を完成する前にそれをやめさせました。全世界にね、人間を散らしましたから、言葉を乱してね、バラバラにして、まあその企てはね、もちろん成功はしませんでしたけど、だけどその人間がなそうとしたバベルの塔を建てようとするのは、まさにそれですね。ヒューマニズムなんですよ。ヒューマンイズム、人間中心主義を形として誇示しようとしたものですね。で、私ね、詳しい歴史はね、そんなによくは知りません。だけどね、例えばね、18世紀の後半にね、フランス革命起こりましたね。フランス革命で、あれはね、まさにそういう人間中心主義の一つの文明の象徴的なもんだと思います。もちろんいい面もあるんですよ。いい面っていうのかな、つまり、旧体制を、ね、打破して、そして人間の尊厳を回復するとかね、自由平等博愛それをキャッチフレーズにして、だからそういう面はあるんですけど、だけど他方それは人間を中心にしていくものの考え方、啓蒙主義はそうです。で、イギリスでは同じ頃産業革命が起こりました。産業革命。ものすごく技術が進歩してきました。飛躍的にそこからね。だからイギリスは大帝国を築いて、あんなちっちゃな国なのに世界を制覇しましたね。産業革命で、彼らが技術、ね、人間の能力を形にしていく便利さ、それをどんどんどんどん開発していったからですよ。で、それも人間の力がこれだけのことをしたっていうことになっていったわけですよ、結局は。だから神は必要なくなって、ね、そういう思想考え方がずっと根底に人間の社会、人間の歴史の中にずっと生まれてきました。で、もっともっと時代が進んでいくと、進化論という考え方が生まれましたでしょ、ね、単細胞から多細胞、そしてずっといくと猿から人間になったってね、こういう、要するにね、こう急にポッとできたとかね、神様が作ったとかっていうね、無から有を生じたっていう、そういう考え方を嫌うんですよね。嫌うというか、 だんだんこういうふうにね、こういうプロセスを経てね、論理的なこういうようなね、このプロセスを経てこうなったっていうと、なんとなく納得できるっていうね、これ人間の理性に訴えるものですね。だけど進化論は全くの仮説ですからね、仮説ですから、完全に証明なんかできてないし、できないんですよ。だってそうじゃないからですけど。でそれからもうちょっといくと、今度唯物論っていうイデオロギーが生まれましたね。そして唯物論っていう考え方に基づいて、唯物史観という考え方に基づいて共産主義の国ができました。旧ソ連、そして今は中国、ね、しかもその考え方に基づいて国作りしている国は小さい国ではないですよね。今もそうですけど、だからどんどんどんどんどんどんどんどん、このまさにアダムとエヴァが隠れたヒューマンイズムの原型がバベルの塔の印となって現れ、それからずっと。で私はね、こういう、人間が一生懸命努力してね、文明を作り、そして開発し、いろんなものを開発し、それはおかしい、ダメだって言ってるんじゃないんですけど、だけどその一方でね、その他方で神様をどんどんどんどん私たちは排除してきたんですよ。人間は神なしでやっていくんだと、やっていけるんだっていうね、このおごりですね。で神様はこれも嫌います。ご自分が作られた被造物が作ったものを重んじないということに対して痛みを感じている、悲しみとともに怒りを感じているわけです。これがこれですね、熱情の神なんですよ、まさに。今、旧約聖書を見ましたけども、新約聖書にじゃあその熱情の神、怒りの神のことは書いてないかというと、そうじゃなくていくつもあります。ヨハネの福音書3章36節、ちょっとこれは開いてみますね。ここに出てますけど、はい、はい、こっちの方を見てください。これ見ましょう。これも一緒に読んでみましょう。はい、御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまるって書いてますね。はっきり神の怒りがって書いてます。神の怒りがその上にとどまる。御子を信じない者、神様が送ってくださったメシアを救い主として信じ受け入れない者には神様の怒りがとどまるって書いてますね。だから新約聖書においても神様の怒りは表されてるんですよ。今は一箇所しか開いてませんけど、いくつもありますよ。それは例えば開かなくてもいいですけど、ローマ人への手紙の1章の18節にこう書いてます。不義によって真理の働きを妨げる人間のあらゆる不信心と不義に対して神は天から怒りを表されます。神は天から怒りを表される。不義に対して、不信仰不従順に対して怒りを表される、ね、書いてます。でもっと神様の激しい怒りが書いてあるのは黙示録ですね。黙示録、黙示録を見ると神様の怒りがもう恐ろしいような描写で書かれてますね。何箇所にもわたって、終末の終わりの時に神様は全世界に対して裁きを与えるんです。なぜかというと、こんなに長い間救いの期間を待っておられます、ね、与えてました。神様の忍耐の時です。私たち人間にとっては今は恵みの時代ですよ、救いの日ですよ。だけど神様にとってはそれは忍耐の時なんですよ。忍耐の時、ある意味においてはね、忍耐の時なんです。憐れみの時であるんですけど、神様は忍耐しておられる。一人でも多くの人たちが神を神とする歩みに立ち戻るように忍耐しておられる。だけどその期間が終わる、それが終末です。再臨のイエス様が来てこの全世界を裁かれる、その描写が黙示録に書かれてますね。それ 本当にあの黙食の描写、私たち何度も読んでるからね、麻痺になってますけど、ね、だけどね、あれね、じっくりじっくり考えながら読んでるから、ね、恐ろしいことたくさん書いたんですよ。あ、これがそのまま起こるとしたらとんでもないことだっていうぐらいのね、ことが書かれてるでしょ。神様の怒りです。怒り、どうぞしっかり心に留めましょう。神様は聖なる義なる方ですから、不義に対して容赦されないのです。忍耐と憐れみに富んだ神様もやるときはやるんですよ。やるときはやるんです。だからね、決して神様を侮ってはいけません。そして二つ目です。二つ目は、主は憐れみの神。今先ほどね、申命記の4章の23節と24節見ましたけど、その同じ申命記の4章です。同じ申命記の4章の今度は30節と31節見ます。申命記4章30節と31節、はい、じゃあここも読みますね、一緒に、はい、これらすべてのことがあなたに望む終わりの日、苦しみの時に、あなたはあなたの神主のもとに立ち返り、その声に聞き従う。あなたの神主は憐れみ深い神である。あなたを見捨てることも滅ぼすことも、あなたの先祖に誓われた契約を忘れられることもないからである。書いてますね。ここに主は憐れみ深い神って書いてますね。さっきは主は熱情妬みの神、今度は主は憐れみ深い神、神様は憐れみの神だって書いてます、ね、なぜそういうふうに書いてるかというと、その前の30節のところにイスラエルの民が立ち返るからだって言ってるんですよね。これは予言ですからね。やがてイスラエルの民は偶像崇拝を悔い改め、そして神様をないがしろにしてきた、神様を恐れ敬わないできたその罪を悔い改めて立ち返るから、神様は憐れみ深い神なんだ、ね、まあ神なんだっていうか、そうだから憐れみ深い神になるわけじゃないんですけど、もともと憐れみ深い神なんですけど、ね、彼らにとって憐れみ深い神としてね、イスラエルの民にそのことをお示しになる、ね、こう書いてます。そしてこの憐れみ深い神だというのはなぜかっていう理由をまた書いてるんですよ。その31節の後ろの方に3つ書いてます。主は憐れみ深い神である、あなたを見捨てることはない、それから滅ぼすこともない、そして先祖に誓われた契約を忘れることはないって書いてますね。神様はご自分の栄光を表すために選んだイスラエルの民に対して、ご自分の栄光を傷つけるがゆえに、確かに裁きというか罰を加えることもありますけども、だけどもイスラエルの民を愛し抜いておられるんですよね。神様は慈しんでおられる、もう憐れみを注ぎ続けておられる。だから神様の見思いの中にはそれは変わらないんです。本当にイスラエルの民が私の栄光を表す、私が選んだ民としてその証を立てていってほしいという思いは変わらない。だから見捨てることはない、滅ぼすこともない、滅ぼし尽くすこともない、また先祖に誓った契約を忘れることはない、そう言ってます。まあ残念なことに、このことが語られた後もイスラエルの民は不従順を繰り返してね、そして神様の裁きを確かに受けました。それは事実ですね。歴史上の事実です。これまでのね、 世界の歴史を見てもイスラエルの民たちは悲惨なところを通ってきましたね。たくさん通ってきました、例えばね、中世に十字軍っていうのが起こりましたけど、聖地を奪回するって言って、そしてキリスト教の軍隊がこうイスラエルに来たんですよね、パレスチナに。そしてその時に、ユダヤ人をたくさん殺しました、抵抗するからね。それから、イスラエルのユダヤ人だけじゃなくてね、このマホメット教徒もね殺しました。まあ、そこにいる人たちが殺したんですよね、そういうこともありましたね。それから私たちがよく知っているヒトラーはね、本当にイスラエルの民を殺しましたね。でヒトラーだけじゃないんですよね。ヨーロッパのいろんなところでイスラエルの民は迫害されました。スペインでもどこでも、ね、ポーランド、ドイツ、いろんなところで、もうソ連でも旧ソ連でも東欧のいろんな国でももう迫害されました。でそれはね、もちろん正しいことではないんですけど、だけどイスラエルの民たちが支払ったそれは代価でもあったんですよね、ある意味においては、ある面から見るとね。だけど神様は言われてるんです、イスラエルを決して捨てることはしない、イスラエルに対して私は滅び尽くすということもしない、そして先祖の契約を忘れることは絶対ない。先祖の契約ってアブラハムに対して神様がした契約ですよね。 元はね一番最初のアブラハム契約、アブラハム契約ってもうこのことが起こった時から見るとね、それは今この新明記の場面から見ると、もう紀元前4000年の話なんで、2300、400年ぐらい前ですよね、2000年だから2000年のさ、あ違う700年、ね、700年とかそのぐらい前の話です、ここからね。でそのような時代の時に神様は先祖イスラエルの子孫になって先祖になったアブラハムに対してもうすでに今ここで言っているこの言葉の約束契約をなされた、創世記に書いてあるアブラハム契約を私たちが見ていくと、2つ、ね、大きく2つの約束をしています。神様は一つは何かというと、アブラハムを通しておびただしい子孫が生まれる、そしてアブラハムはすべての国民の父になる、ね、いうふうに約束しましたね。で、すべての国民の父ですから、それはいわゆるユダヤ人イスラエル人だけの父ということじゃなくて、すべての国民の父になる、まさに新約的な意味においてね、すべての国民の父になる、そういう約束。もう一つはイスラエルの民に対して、あなたたちにカナンの土地を自分たちの所有の地として与えるっていう、ね、約束ですね。神様はイスラエルに対して約束したこの約束をね、決して忘れてないんですよ。この新明記が今書かれているこの時代においても神様はその約束を守り続けているんです。だからエジプトから導き出してカナンの地に今入れようとしているわけです。今日もそうですね。イスラエルの国が1948年5月14日建国されましたね。もう世界史の最大の奇跡です。これは何度も話されているように、国を奪われて国がなくなった、ちりぢりバラバラになった民族がね、再び元の土地に集まってきて国を建てる、しかもそれを全世界の国が承認するなんてことはなかったですからね。もう散らされたらそれで民族は消えていったんですよ。大体は吸収される、もう入り混じってしまって、そして吸収されていくんですよ大体は。だけどこんなにちりぢりバラバラになった民たちがまた元のところに戻ってきて国を建てるのありえないでしょ。だって 戻る前にもう他の民族がそこに国作ってるわけですから、まあ今でも、ね、戦いはもちろんあるんですけど、だけど国連が承認しました、イスラエル共和国を。こういうことはありえないことだけども、神様はちゃんと覚えているんですよ。アブラハムの子孫にこのカナンの地を与えるっていうふうに約束した、アブラハムを通してね。絶対忘れてはいないんですよ。だからそうなってますね。それは神様の憐れみです。神様の慈しみです。先ほどイザヤ書の63章の6節を見ましたね。そこには諸国の民に対して神様は怒りを下すって書いてましたけど、実はその次の節の63章の7節を見るとこういうふうに書いてます。まあ開ける人は開いてみてください。63章の7節にこう書いてんです。私は心に留める主の慈しみと主の栄誉って書いてます。で後ろの方に主がイスラエルの家に賜った多くの恵み、憐れみと豊かな慈しみを心に留める、そう書いてます。怒りを発する神様っていうふうに63章の6節で言ってるんですが、その次の節の7節で神様は慈しみの神だって言ってるんですよ。主は慈しみの神、主は慈しまれる、憐れまれる、豊かな恵みを与える神だ、そう言ってるんです。だから旧約聖書においてもね、確かに神様は憤や不正やまた神様を恐れ敬わないことに対する憤りというかね、怒りを下しますけど、だけど神様の本質的な愛なるご性質は変わらないんですよ。いつも私たちに憐れみを持って慈しみを持って見ておられる。早くそれに気づいて立ち返ることを、ね、待っておられる。新約聖書にも同じように、まあ新約聖書同じようにというか、新約聖書は神様が愛であることをもうたくさん書いてますからね、どこを開いてもそのように思うぐらい書いてますけど、さっきのヨハネの福音書の3章の今度は16節、非常に一番有名な箇所ですけど、さっきは3章の36節でしたね。同じ章ですけど、今度は3章の16節、新改訳聖書の訳で見てみます。はい、読んでみましょう一緒に。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、書いてますね。聖書のエベレストと言われますね。ここに同じ、さっき怒りを下すって書いてあるのに、今度はね、同じ3章なんですけど16節には、神はよう愛された、御子を与えるほどによう愛された、書いてますね。世は私たちです。一人一人です。だから神はあなたを愛された。神は私を愛されたんですよ。これは。それは御子を与えるほどに。神様があなたを愛します。本当に心から愛してるよっていうことを、御子を十字架につけるというあの技を証拠として提示したんですよ。これが私があなたたちを愛している何よりも証拠だってね。そしてどれだけ深く愛しているか、御子を十字架につけるほどにです。それほどあなたたちを愛しているんです、慈しんでいるんです、そういうふうに書いてるの。ここには驚くべきことですね。どうぞそのことをね、私たちはしっかり心に留めたいと思うんです。私たちが滅びていかないように、当然のこととして自分たちが蒔いた罪の刈り取りをして滅びを 受けるようにならないように、神様は御子を通して私たちに滅びではなくて永遠の命を与えるために、神様あなたは、私はあなたを愛しているよ、御子の十字架を見てください、ね、そうおっしゃってるんです。同じこのヨハネの手福音書を書いたヨハネがね、手紙の中で第一の手紙、ヨハネの手紙第一か第三までありますけど、第一の手紙の4章16節にもうそのものズバリ書いてますね。神は愛なり、神は愛なり、もうそのものズバリですよ、まさに。だからもう新約聖書を見たら、まあ、旧約聖書にも書いてましたけど、新約聖書を見たら神様が愛である、愛であるということはもう至るところに書いてますね。怒りを示す神様も書いてますけど、神様の私たちに対する最も重要なメッセージです。神様は本当に憐れみの神である、今も昔も変わらない。どうぞそのことをね、私たちはしっかり心に留めましょう。神様はいつでも真実な方です。ですから神様は熱情の神であり、また憐れみの神なのです。神様は怒りの神であり、愛の神なのです。そして不義に対しては怒りを躊躇なく下します。しかし信仰によって神様に近づく者、神様に従う者、神と共に生きる者に対しては愛を惜しみなく報われる方です。最後に申命記の30章を開きます。申命記の30章の19節と20節の前半、一緒に読みましょう。はい、じゃあこれも一緒に読みましょう。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにし、あなたの神主を愛し、御声を聞き主につき従いなさい。書いてますね。神様が私たちに対してね、チャレンジしているのです。私の前に一人一人立ちなさい。そして私は今日ね、あなたたちに提示します。天と地を証人に立てて、あなたたちに選択を迫りますって言ってるんですよ。生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたはどちらを選ぶか、祝福を、命を取りなさい。それが神様の願いです。皆さんにとって2022年今年はどういう年になるでしょうね。私はね、一人一人にとってとても大きな選択と、そして決断の年になると思います。その選択はコーヒーがいいか紅茶がいいかとかね、都会がいいか田舎がいいか住むのがいいかとかね、そういうような選択ではないんですよね。それはどちらとってもね、大したそれほどダメージはない。だけど神様が提示しているこの選択、それは永遠を決める選択です。生か死か、祝福か呪いか、神様は私たちにね、それを提示して、神様はね、どちら選んでもいいよって言ってるわけじゃないんですよね。祝福と、そして命を選んでほしい、選びなさい、そう言って、だけど選択はあなたがしますよって言ってるんです。でその選択によって大きく永遠は変わります。どうぞ私たち賢い選択をしましょうね。いつもそれはクリスチャンにとっても同じです。神様をいつも恐れ敬う そして神と共に歩む方を選び取るという決断をいつもしていく、ね、一つ一つ日々に、ね、一つ一つ、それがとても重要ですね。もしまだイエス様はっきり救い主として受け入れていない方は、2022年は大きな選択と決断の年です、ね、ぜひね、どうしても本当だったらね、首に縄をつけてでも、ね、一緒に天国に連れて行きたいというぐらいの思いなんですよ、クリスチャンのはね、思いはね。だけどそういうわけにはいかないの。選択と決断は一人一人がしますから。だけど神様は願ってます。どうぞ祝福とそして命を選び取ってほしい、ぜひ皆さんにとってね、本当に幸いな年となりますようにお祈りします。一言祈ります。ハレルヤ、主の皆をあがめます。熱情の神と憐れみの神、怒りの神と慈しみ愛の神、本当に神様の非常に重要な二つの側面だと思います。だけど本質的な神様のご性質は愛です。神様は私たちを愛してやまないのです。どうぞそれに応える一人一人であるように祝福ください。皆に栄光を期してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。